船はもうずっと乗りたかったんですよ。そのマレーシアからニュージーに行く前にも船乗ろうかなと思ってたんですよね、一時期。先にまあニュージーランド行っちゃったんで、でも楽しかったんで、そこでしばらく いたんですけど、そう、ニュージーランド終わってから船乗りました。
船は、クルーズ一回？
なんですか？
一周、どう言ったらいいの？あれは、一期間？
維持、コントラクト、契
コン
約
ト
です
ラクト、
ね。
うん。
はい。一契約しました。
うん。
一契約したところで、コロナ先生が、大
ああ。
爆発したので、ヨーロッパ
はいはいはい。
で 帰国という形になりましたね。
もう一個行くつもりやったんね。
もう1、2個行こうと思ってました。結構楽しい、まあ楽しかったのはもちろんあるし、治療自体も結構僕の中で楽しんで治療もできたし、割と思ってても自分の時間も持てたし、環境自体も悪くなかったので、まああと1、2回やって、でまあ、それからやることやろうかなと思ってました。
今は結構最近は昔と違ってこう豪華客船鍼灸師とか言って、でそういう話とかね、ブログとか話してくれるある人も増えて、結構情報も増えてきたよ
ありま
ね。
した。もうだいぶ、もう数だいぶ増えたんじゃないですか。僕が昔、行こうと思ってた時期って、だから2015年とかですよね。多分その時期だったら。その時期に調べた時よりも圧倒的には多いなと思います。5年経った今。
あのぐらい、その時期ぐらいでね、ちゃんと、こう、きっちり情報、豪華客船新旧の情報提供してくれてた人ってすごく少なかったもんね。誰やったっけ？名前出てこへん。ちょっと忘れたけど。
何人か参考にさせていただいて、まあ、ブログとかにもたまに見ながら、結構、参考にさせていただいたんですけど。
大体その世に出回ってる情報とあんまり変わりない感じ、あんな感じ大体。
そうですね、割とあんな感じでした。で、思ってたよりも、ストレス感じなかったです。僕が、悪いぞじゃないか。結構ストレスフルな環境になるんじゃないかなっていうイメージをずっと持ってたんで。まあ、そんなに長いわけでもないし、まあ、コントラクト7ヶ月なので、7ヶ月間ぐらいちょっと、まあ大変だろうけど働こうかなぐらいでポンと行ったんですけど、全然思ったよりも自分の時間もあるし、しっかりと確保もされてるので、その最低労働時間とかも確保されてるので、割と働きやすい環境でしたよ。だからそれは嬉しい誤算で、そんなに変わらないですね。まあ、給料とかに関しては、あれ本当に出来高制なので、本当にできる人は本当に稼げるし、結構やっぱ英語とかで苦労したりだとかすることはもちろんあるので、そういった感じだったら結構きついところもあるんじゃないかなとか思いながら、給料とかでも。
まあ、患者さんときっちりコミュニケーションして、あとね、最初の方のプレゼン
そう
と
です
か
ね。
で患者さんを呼んできて、そう
そうい です
う
ね。
形で患者さんを、まあ、毎日きっちり確保できれば、
そうです。
臨床も毎日できて、いろんな旅ができて、
でも、万事 OK と。会社にも好かれて万事 OK っていう形になるんですけど、まあ、勘違いしちゃいけないのが、あれって全く治療科じゃない。なんだろう、ちょっと、言い方があれなんですけど、でも、集客が一番の仕事だなと思います。船の上は。例えば、クリニックにいる場合って、患者さんが来て、もともとクリニックに来た患者さんに対して、施術させて治療するっていう形にもなるし、まあ、もちろん自分で個人開業してる場合であれば、その先生の名前を聞いてそこに伺うってことになると思うんですけど、その船でやる場合って、もともと患者さん治療受けに来ないじゃないですか、船の上に。
確かに。
船でそのわざわざバケーションに船に乗って治療受けようって張り切ってくる人いるわけないじゃないですか。僕だったら絶対しないんで、僕だったら絶対いいワイン飲もうと思ってるぐらいなん
僕
で。
もしない。
だから、まあ、そういった人たちが来た時に、じゃあ何をその人たちが求めているかで、僕たちにのセミナー、そのセミナーがあるので、セミナーに来た時にどういうふうに、話をして、自分の治療の価値を生み出すか。 っていうことが重要であって、だから一番の大きい業務って、あれは集客なんですよね、治療じゃなくて。集客ができなければ治療もそもそもできないし、
うん、
治療がうまくても成功できないし、でも逆に言えば集客さえうまければ、治療が本当に、なんだこの治療っていう人でも、
うん、
割と成功できちゃうな、っていう印象を受けました。実際に乗ってみて。
その、価値を伝えて集客するっていうポイントは、すごく面白いなと思って。
はい、はい、はい。
ね、針を受けに船は乗らない、
うん。乗らないですね。
やったら、じゃあどんな価値を、提供するか。で、それが治療、何やろ、治療だけやったら、こういう疾患に効きますよだけしか言わないと、それ持ってない人は誰も来ないわけやん。
そうですね。なんか、今、いろんなセミナーがあるんですよ。この、例えば、その、睡眠の質だとか、まあ、アスライティスの関節だとか、まあ、いろんなセミナーの形があるので、まあ、それに興味がある人は来たりとかして、まあ、五十肩、フローズンショルダーだったり、それに興味ある人は来て、まあ、それに関するトピックを主に話したりとかして、やるんですけど、まあ、一番大事なのは、もし痛みがあったら、そもそも、バケーションに来ても楽しめない人がほとんどなので、もし、座骨神経痛があったら、たとえそのツアーを組んだとしても楽しめないじゃないですか、だって痛いので。
確かに。
だったら、もう、せっかく来たんだったら、せっかくこうやってバケーションに来たんだったら、どうせだったら痛みなく楽しもうぜっていう、風な持っていき方が一番、やりやすいんじゃないかなと、集客として。それだったら結構みんな、ああ、なるほど、なるほど、みたいな。せっかく来たんだし。だったらせっかく痛みなく行きたいじゃないかっていう風な方に持っていくことが大事かなと思います。
なるほど。
はい。あとはまあ、キャラクターもありますよ。セミナーなので、治療を受ける前に会うわけじゃないですか。
うん。
で、それで興味がある人がコンサルテーションに来てくれるわけですよ。診察に。で、実際に話して、どういう状況かと、治療法だったらどうするかだと、もし治療が複数必要だったら複数回、このくらい治療が必要だっていう話をして、で、もしその人が やりたいってなったら、そこで初めて治療確定で、そこで初めて報酬確定なわけですよね。うん、まあ、報酬っていう方、もちろん治療費が出ると。それここまで行き着けなければ、もともと業績も上がらないし、お金が全く入ってこないっていう形になっちゃうんで、この二つですよね。そのセミナーでどれだけ人を集めて、どれだけ、自分と話す機会を作らせるか。で、実際その機会を得たら、その人とどう話して、この治療の価値を伝えるかと、実際に診察して。それさえうまくできてれば、万事 OK な仕事ができると思います。給料もちゃんと入るし、
うん、
いろんな会社ともそんなに、変なことにならないし、変なことにはならないですね。ちょっと、やっぱ会社も、すごい資本主義な会社なので、もともとアメリカの会社で結構、船会社ってみんなそうですよね。やっぱりノルマがあるので、はい、
うん、
ノルマを達成するのがやっぱり船で働く人。お医者さんでもそうなんですよ。たとえお医者さんでもノルマはあるんですよ。
へー。
それが、そう、それが船の世界なんで、基本的にノルマは達成して、なんぼの世界なんですよ、船の上って。だから、神経症ももちろん例外じゃないので、ノルマがもし達成できなければ結構会社からとかも、何やってるのとか、そういったふうに言われることもあるんじゃないかなと思います。それがすごいストレスに感じる人もいると思うんですけど、でもそれはもう、もしその集客さえうまくできれば回避できるし、うん、そしたらもう本当に旅行もできる、リスボンでリオさんに会える。
そう、世界各地。
うん、世界各地のいろんな人に会えるっていう、僕いろんな友達に会ったので、その世界各地に、うん。だからすごい、僕の中ではすごい楽しかったです。その、コントラクトは。はい。
まあ、船やってみたいとかいう人も、うん、まあね、情報も増えてきて、まあ出て、はい、まあ出てくると思うねんけど、
はい。
こう、僕はどうかなって考えたときに、僕多分あんまりうまくいかないと思うのね。うん、僕あんまり、僕あんまりこう、うん、なんやろう、プレゼンしても来て、みたいな、こう、営業僕すごく苦手なので。
ああ、なるほど、なるほど。
僕は多分どっちかっていうと、こう、クリニックとかに、シュンとして、こう、
うんうんうん、
来てもらった患者さんに丁寧に、提出して、うんうんうん、で、また来てもらうっていう方が多分僕にとっては得意で。
ああ、そうですね。
なので、僕は多分船に乗ったら失敗すると思うのね。あんまり幸せになれないのね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、うんうん、そういう観点でもいいし、で、これから船、興味あるし、やってみたいけどどうしようかなって思ってる人とかに、
うん、
まあ、
うんうん、
どういう人やったらこう向いてるとか、あるいはど、まあ、ほんまに乗るんやったらどういうことが大切かとか、
うんうんうん、
なんか、経験してみてる。ある？
そうですね。やっぱ、まず大事なのはやっぱ言語力がすごく大事だなと思ったのは、ありますね。もともとその、あまり喋れなければ、あ、でも喋れなくても成功する人っているんですよ。
そう。
結構、日本人だけじゃないんですけど、結構中国人とかでも、あんまり英語上手くなくても、結構セミナーとかだともう本当に、もうはいはいはい、無理やりもう、はいはいはいって張り出して、はいはい刺して、あ、これはもう治療しなきゃいけない、これはもうこうだっていう形で、ゴリゴリに治療に持っていくっていう人もいて、それがうまくいけば、割と成功することはできる人もいるんで、本当に十人十色なんですよ、それは。で、僕の場合、僕も結構そんなに、営業トークは別に得意な方ではなくて、ただ、結構これを必要だなと思わせる風なトークは割と苦手な方じゃないかなと思います。話していて、
うん、
あ、この人にはこれが必要だなと思って、それを伝えてることは割と苦手じゃないですし、ただ、僕の中でも嘘はつかないので、うん、本当に必要ない人にやろうとは思うこともあんまりないので、まあ、そういったことは割と必要良ければ、なんか人として好かれれば割とみんな会いに来てくれるんですよ。
結局はそこよね。
結構人間性大事だなと思います。あれは。僕の場合ですよ。それが全くなくても成功できる人はいっぱいいると思うんですけど。
うん。
僕の場合はそれがな、ガンガン行くのよりも、割と、ちょっとセミナーの時にいろんな話して友達みたいになっちゃって、
うん。
結構笑い取れれば結構こっちの側に持っていけるので、うん、ここで、そこでもう使います。オラン先生必殺、ブリティッシュジョークを使って、それを、使ってちょっと笑いが取れれば、割と結構みんな会いに来てくれます。心許してくれるので。で、船の上ってすごく、お客様分かってるんですね。このみんなノルマがあると。
うん。
みんなこのノルマを達成するために、こう、いろんな売ってくるし、いろんな話をしてくると。いうふうに思ってる人もやっぱいるので、逆にそれを逆手にとって、あまり僕は押さない方にしてました。結構みんな押していくから、
うん。
じゃあもうあえて押さないようにして、どれだけ友達になってよくかなっていうふうに考えたりとかして。ただまあ、やっぱり、すごくシャイな人だとか、人前で話すのが苦手っていう人は結構、最初は結構きついんじゃないかな。きつい、最初は結構大変なんじゃないかなと思います。慣れてはきます、でも。
まあ、その一番最初のその英語が上手くない中国人とか、その話はすごく面白いと思って。
うん。
はい、こう、勇気づけられるというか。まあ、英語はそんな上手くなくても、こう、ある程度キャラ、とか、
ね、
自分がこんな感じで行くっていうのがさえあれば。
うんうんうんうん。そうですね。
いくらでもこう、船でもやっていき方が見つけられるんじゃないかっていう。うんうん
うん、はい。そうですね。船ってほとんどのお客さんが高齢者じゃないですか。
うん。
やっぱり裕福層が来て、裕福で時間のある人が来るので、まあ裕福ってわけでもないか。そんなに裕福じゃなくても来れるクルーズもいっぱいあるんですけど、やっぱり一番多い客層っていうのは割と裕福層の、結構高齢の方々なので、正直、あまり、専門的な知識よりは必要じゃないんですよ。患者さん自身何が必要かあまり分かってないことが多いんですよね。
なるほど。
そう、だから、それを実際に知識で、もしくは理論で言うよりも、もう、ストレートにこれが必要だからっていう言い方をすれば、正直あっちも、あ、そうなんだってなっちゃうんですよ。
うん。
結構それは上の世代の特徴かなとか思いつつ、そういうなっちゃう人が結構多いので、だから割とその英語はたとえできなくても、こうガツンと、もう、 言ってしまえば割とそれで、あ、じゃあやってみるって人って割とストレートにこうストレートフォワードにされた方がいい人もいるんじゃないかなとか思いながら。
うん。
それは結構、あの、船の上でも僕結構いる、あの、もちろん友達できるじゃないですか、船で働いてる友達。で、
うん、
その、実際お医者さんの友達とかもいるので、もう船でずっと長く働いてるとか、そういう、あの、シップドクターと話しても、割とそういった意見が多くて。だからまあ、患者さん自身も何が必要なのか自分分かってないので、本当に治療が必要であれば、これだけ必要だからっていうふうに伝えれば、そこのリレーションシップがしっかりできていれば信じて治療してくれるので。
なるほど。
自信が大事ですね、でもそれは自分ね。
そうね、自信と、あと患者さんに、まず人として信頼してもらう。
はい、大事ですね。
うん。
うん、そう。からセミナーの空気感が大事です。本当に思いつまらないセミナーしても面白くないし。あの、もう僕の場合結構話すの結構好きなので。
うん。
好きだ、かつ、準備があまり好きじゃ、準備があまり得意じゃないんで、あまりそのプレゼンテーションでも、スライドはあまり僕使わなくて、スライドはたまにこう出す程度で、たまに出す程度で、タイトルだとか、結構セミナー、スライドをどんどん使っていく人とか結構いるんですけど、僕それよりもタイトルをボンと出したら、その、それについて話して、
うん。
ちょっとポンポンって次に飛ばして、あの、割とさって話して、で、まあ、クエスチョンなりなんなり、最後のクエスチョンってやって、だから本当に3スライドぐらいで、45分持たせたりとかして、あとはもう本当に雑談、患者さんと話して、ジョーク行ったりとか、自分の経歴とかを話したりとか、そういった会話を結構セミナーの中に盛り込むと、実際に話さない人でも僕のキャラクターは割と見れるし、
うん、
セミナーで話すだけじゃなくて、そういったことを意識してやってましたね、最初から。最初のうちはやっぱ緊張しましたよ、でもセミナーは。
まあ、そうよね。
そう。
まあ、英語とか、まあ、プレゼンなりそんなに得意じゃない人は、後期と違って、まあ、きっちり準備して。
まあ、そうですね。
来てもらえるように、興味持ってられる、持ってもらえるような、プレゼンの準備して。
はい、そうですね。もし、トークに自信があれば、トークに自信か、まあ、そういった話すの自信があれば結構いいと思うんですけど、
うん、
それがなければ本当にスライドで、僕の知り合いではアニメーションを作ってた人がいましたよ。軽くこのスライドでポンポン押したら、ちょっとアニメーションがちょっと動いて、
うん、
わかりやすく説明していくような人もいるようだったので、本当に人それぞれやり方全然違います。
まあ、それこそ最初の話みたいに、もうその人のキャラというか、はい、その人自身のどんな印象かっていう話よね、うんうん。
そうですね。だからもうそれはもうその人自身で好きなように組み立てていくのがいいかなとか思いながら、でも本当に割と治療とかそのメイントピックだけじゃなくて自分のキャラクターを出していけるようにしたらいいと思います。ただただ話しても、患者さんはじゃあこれはただのまあセミナーで営業トークだって言ったら終わっちゃうんで、
確か
まあ人としての関係を築くのが結構多い、強いなとか思いながら。まあでも、船に乗っても7ヶ月も時間あるんで、トライアンドエラーを自分で繰り返しながら、最初から誰でもうまくできないんで、もう7ヶ月も船に乗ってて毎日セミナーやってれば、嫌でも伸びていくので、
なるほど。
やり方は。嫌でも慣れていきます。なんで、最初は試行錯誤しても、もう、それが終わる頃には、割ともうのんびりと、できると思うので、もう、割と、チャレンジしてみたい人はもう行っちゃっていいと思います。
そういう、
ただその、
うん、そういう経験が詰める場として使うのもいいかもしれんね。
はい。
もちろん。
そうですね。だからそれはもう、うん、はい。治療、さっき言った通り、治療を伸ばす、治療法だとか、自分のその技術を伸ばすっていう面では、あまり船は向かない気がします。それよりも、
うん、
営業だとかトークだとか、自分の挑戦という形で、人としての挑戦という形でやるのは、すごいいい経験になりますね。
なるほど。
治療法は、を伸ばすとかそういった面で、行くのはあまり僕はお勧めはできないです。
僕の進級学校の時の同級生で、
うん、
卒業して速攻行ってた人がいて、
はいはい。
もうその人40ぐらいで、もともとなんか AT?
あ、はい。
野球やったはって、それの、結構アメリカとかでトレーナーしたはったかなんかで。
アスリートトレーナーも、はい。はい、
そうそうそうそう。まあ、そういう友達がいて、で、速攻行かはったけど、
うん、
うん。
うん
すごいなって言ってたけど、結構いい感じに行って、一、うんうん、回帰ってきはった時に会って、
うんうんうん、
また行くっつってたけど。
まあ、まあ、そういった経験があれば、はい、
うん、
いいと思います。正直その英語が、もう英語もあまり問題なかっただろうし、やっぱり英語は最初苦戦すると思うんですよね、みんな。
うん、
うまく話せないし、うまく質問の意味もわからないし、患者さんからの。
うん
あとは、ま、その、もちろん船の上でみんな共同生活するんですよね。その上で、友達を作ったりとか、人間関係を築く上で、やっぱり、英語ができないと結構きついし、ま、鍼灸師って乗ってる以上、白衣着るわけですよね。
うん。
白衣着て実際に治療するので、英語がただ楽しかったら、やっぱそれはそれで、ちょっとあっちも、不安になっちゃう人も多いですし、
うん。
うん。だからまあ、それはまあ一応カバーはできるんですけど、まあそういった、経歴もあって、技術もあればもちろん、実もあると思うんですね。その、いろんな経験してる方だったと思うんで。
うん。
まあ、もちろん、いい結果を出せるんじゃないかなと思います。
まあ、なので、まあ英語はまあできた方がもちろんいいけど、まあできなくてもそういう、まあね、こう自分のキャラで押せるような、うんうん、例もあると。で、
そうですね、カバーをできると思います。
うん。まあ、ある程度、まあ、治療経験なり、そういうような技術があって、うん、こう、新しいことを挑戦してみたいなっていう人には、うってつけの場っていうこと、
うん、と、僕は思ってます。なるほど。最初、その、しょっぱな行っちゃうのはどうかな。まあ、しょっぱな行ってもいいと思うんですけどね。僕の場合は割と、
うん。
ああ、でもどうだろうな。僕、日本で働いたことがあまりもともとないので、
うん、
日本のクリニックの状況が僕は分かんないんですけど、日本でもし技術を伸ばせるのであれば、そちらでちょっとだけ技術伸ばした後に、ある程度そちら働いて、まあ、短期で船に乗ったりとかするっていう形の方が割と効率的かな、効率がいいんじゃないかなと思います。
なるほど。
やっぱりその、もちろん給料が、治療ができなければ給料すごい低いので、稼ぐこともできないので、まあ、まあ、でも正直治療、給料低いと言ってもあまり日本と変わんないじゃないかな。日本のそのクリニックの給料制もあまり高くないでね、もともとが。なので、まあ、日本で働くぐらいだったら割と行っちゃった方がいいんじゃないっていう気もしなくはないです、正直。
素朴な疑問やねんけどさ。
はいはいはい。
僕が例えば船に乗ったとして、もう患者さん来る日も来る日も一人も来ないとか言って。
はい。
で、お金とか生活どうしたらいいの？
ああ、もうお金の生活は、給料ないっていうだけで、あるっちゃあるんですよ。最低給料はあるんで。ただまあ、月換算したら本当にもう少ないので、まあ、生活に関しては、船はもちろん家も確保されてるし、ベッドも確保されてるし、食も確保されてるし、
うん、
問題は全くないので、ないんです。
最低限の保障、まあ、生活は保障されてる。
最低限、国に置いてかれるってことないので大丈夫です。
なるほど。よかった。
そう。だから、船に残ってさえいれば大丈夫です。ただ、もしそこでちょっと、不祥事を起こしちゃうと、国に強制送還されるってことになるので、うん、例えば、船の上で泥酔するとか、ちょっと酔っ払っちゃって、船から飛び降りちゃったりとかしたら、もちろん国に強制送還されちゃうので、まあそういったのは避けつつ、
そういう人いた。
していれば、僕の知ってる中ではいないですけど、あ、でも聞いた話では結構いるみたいですよ。なんか、何だったかな。僕が最初船に乗った、僕3隻乗ったんですけど、一番最初の船に、ね、乗った時に、その、スポーツトレーナーの人と仲良くなって、一緒に同僚だったので、うん、で、いろいろ話したら、その人が、鍼灸師で乗ったのは僕が3人目らしいんですけど、その前の2人は、クビになったのかな？もう辞めちゃったらしくて。
うん。
で、一番最初の人は、なんかいつも何か食べてたらしくて。なんかそういったちょっと朝のミーティング中にもいきなりヨガし始めたりとか。 なぜかリンゴを食べてるとか、そういった、あの、人だったらしくて、なんかそういったちょっと爆発的なことをしなければ、うん、
なるほど。
割と普通にしてれば全然大丈夫だと思います。結構いろんな人がいるんで。日本人は割と秩序が守られてる人たちなので、
うん、
日本人である以上通常通りやってれば、まあそんなに目をつけられることはないんじゃないかなと思います。
なるほど。
はい。
まあ。
でも普段面白いです。はい。
まあちょっと今のね、世界の事情的に船はまあ当分、再開することはないやろうけど、まあでも何年かしたらね。
そうですね。
またやる
やろ。今なんかでも一応なんか、もう一つ目クルーズ船は再開したらしいですよ。
どこだったっけ？あ、そう。
もう一つ再開したみたいです。イギリス船だったかな？一つ再開して、実際に乗客も1200人ちゃんと乗って、あの、小さい船ですよね。だから1200人だから。
うん、
小さい船だけど、まあ、一応乗って、ちゃんとスタートしたみたいですよ。どこか、トゥイか、トゥイだったらドイツか。
へぇ
ドイツの感じですね。そう、そこのクルーズがもう再開したらしいです。この前。数日前です。だから、その、今は多分試験的だと思うんですけど、そういった一定の国が、
うん、
ヨーロッパの一定の国が再開したらどんどんその波に入って、割と意外と復活を早まる可能性もなくはないですね。
なるほど。
はい。でも先ほど言った通り、あの患者さん自身も結構自分が本当に何を必要としてるか分かってない人って結構多いので、
うん、
そういった人たちはもう今すぐクルーズに行きたいっていう欲で結構ガンガン、あの、どっか行きたいっていうキャビンシークネスにかかってるので、割と客もお客さんも来るんじゃないかなと思いつつ、そうだったらいけるんじゃないですかね、意外と。
なるほど。
はい、ただ、まあ、あの、新旧市でも、もちろん船の数で結構減ると思うんですよ、これから。
うん。
どの船会社も結構船を手放しているので、だから昔はもう誰でも乗れたんですよ、正直。あの、今でもかな？今でも結構、あれですけど、結構、あの、新旧市であれば誰でも乗れた環境だったので、ただもうこれからちょっとずつ厳しくなる可能性もありますね。乗れないっていう可能性も出てくるんじゃないかなとか思いながら。まあでも、船を目指すっていうことはやめたらいいと思います。新旧市で。あの、船は誰でも乗れるので、船に乗りたいだったら乗ってもいいと思うんですけど、
うん、
船を目標にしちゃったら、
ああ、なるほど。
ダメですよ。船はもう、あれは、通過点、もちろん通過点ですし、
うん、
あれに乗るっていう目標を持っちゃうと、相当低い目標を持ってるってことになるので、誰でも乗れるので、本当に。だから、あの、あれはもう誰でも乗れるから、乗った後にどうするかっていうのを明確にして乗ったらいいと思いますね、船は。
確かに、船から帰ってきた人、みんなこう、元気があるよね。
そうですね、結構やっぱり、あの、そういう人は多いかなと思います。人によりますけどね、うん、あの、どういった、船でどういった経験をしたかにもよりますけど、やっぱり船って自信がつく環境にはありますね。やっぱ成功すればそれがもろに、給料にも、あの集客にも、お客さんの影響にも、会社からの評価にもつながるので、
うん、
できる人は本当にそれで自信をつけて、どんどん勢いづいて、あの、起爆剤になって、クリニックを経営するなり、会社を立ち上げるなり、船が終わったら、できちゃうので、うん、本当にあの、お金は成功すれば稼げる仕事だと思うので、
うん、
それで終わった後に何か立ち上げたりとか、いうことはできるので。
なるほど。まあ、それがゴールじゃなくても、はい、まあ、ちょっと挑戦してみたりとか。
そうですね。
そういう通過点として。
はい。で、やってみるのも楽しいと思います。ただもう船に乗りたいっていう船が夢、船を目標にしちゃうとダメですね。船は目的の一つとして、捉えるようにして。
なるほど。
行くと結構、あの、楽しんでやれるんじゃないかなと思います。
なるほど。
うん、ただまあ治療科じゃないっていうことは自覚していただいて、船に乗るのは、あの、治療科っていう人よりもどちらかというと、
うん、
その集客だとか、
なるほど。
で、できる人が成功しやすいのかなと思います。うん。
なるほど。
リオさん乗ってみたいとか思わないですか、船は。
僕はあんまり自分の治療来て来てとかっていうのすごく苦手なので、ね、
うん、
まあどうしても せざるを得ない状況になるまではいかないな。
うんうんうん。そうですね。まあ、まあ、いつも乗れるっていう感覚でいたらいいですからね。あれは本当にもう、なんかもう、本当に行く場所なくなって、やることなくなったら船乗ってみようかなっていう感覚の方がいいと思います、最初。最初というか。
うん。
船に乗りたいっていうよりも、途中の方がいいんじゃないかなとか思いながら。
途中のキャリアの選択肢としてね、その、まあ、
うん。
ちょっと、まあ、コロナでも何でもいいけど、不況でも何でもいいけど、こう、あんま患者さん減ったとか、クリニックがあんま経営良くないとか、ほなどうしようかっていう、そういう、
はい。
キャリアの一つとしても考えてもいいかもしれんね。
そうですね。それが、そのぐらいの感じがいいと思います。ただ、やっぱ日本人、鍼灸師は、お金が作れないっていう認識持たれてるんで、
どういうこと？
それは、日本人鍼灸師ってあまりお金が作れない人が多くて、それは会社からの、評価でも決まってるというか、どんどん日本人が増えていくにつれて、あ、日本人の人ってあまりお金が作れないなっていう認識は割と受けてるなっていう感じはします。
患者さんをいっぱい、こう、読んだり、はい、物を売ったりしてたりができないっていう意味？
が、ね、苦手な人が多いから。
なるほど。
だからそういった風な評価を会社から受けてるなって思いますね。
うん。
だから、まあもちろんやっぱ英語がネックですよね。英語がやっぱりあまり上手くないので、中国人であれば、例えば中国人すごい業績がいい人がかなりいるんですよ。その理由がやっぱり、まあもちろんみんなドクターなので、みんなお医者さんですよね。僕たちはみんな鍼灸師がほとんどなんですけど、お医者さんなので、あと、まあインドの人とかもすごい業績が良かったりするので、インドも中国も両方お医者さんなんですよ、鍼灸する人って。なのでもちろんそのお医者さんと、なので、そこは知識の量も違いもあるだろうし、あとはその、スタンスが全然違いますよね。その、ハングリー精神が本当にもう、
確かに。
セールスな人たちが多いので、そういった人がやっぱり成功する環境なので、
なるほど。
日本人みたいにこの、割と謙虚で、その、自分を押すこともあまり得意じゃない感じだったら割と、そういった評価になるのも頷けるし、もちろん英語も得意でもないので、結構マネージャーからも、僕が入るまでに僕が日本人が来ると聞いてたら結構構えてる人いますよ。どんな人来るんだろうみたいな、
うん。
で、そこでちょっと話してると、あ、めっちゃ英語喋れる、めっちゃいい、みたいな。そういったリアクションは本当に 3回船変わって、いろんなマネージャーに会ったんですけど、そういったマネージャーは本当に結構多かったですよ。やっぱり日本人が来ると聞くと結構心配する人が多い人もいるので、うん、新卒ですぐ、英語も喋れないけど、乗ってみようっていうのは結構、チャレンジとしてはありだと思うんですけど、
うん、
まあそういった評価にもつながることにもなりかねますよね。
なるほど。
まあ、それはもう、全然それはもういいと思うんですけど、一つのチャレンジなので。
英語ですか？
はい。あれはでも、そうですね。実際国出ちゃえば、割とすぐ覚えていくと思うんですけどね。
まあ、その環境にいれば話さざるを得ないし、聞かざるを得ないから、ぐっと、能力がすぐ上がる。
はい、と思います。はい、と思います。むしろ、僕も先に英語やっちゃって、
うん、
もう英語で結構コミュニケーション取れるようになっちゃったんで、あれなんですけど、もし英語喋れなかったら、むしろチャンスだなと思うのが、英語って誰でも喋れて当たり前になってくるんですよね。もうこれから特に。今でも割とそうなので、もう一旦出れば英語は喋れて当然なので、だったらもう英語喋れないうちに、1、2カ国ぐらいやって、で、それから英語に行くぐらいの方がいいと思います。そっちの方がもったいなくないですよ。
1、2カ国？
そう、別の言語を先に習得してしまって、
うん、
そこから英語に行った方が、英語って習得難易度がすごい低いので、だったら、あんな言語ないじゃないですか。例えばヨーロッパのどっかの国に行って、どこでも使える、どこでもアウトプットができると。
うん、
もう、ヨーロッパだけでなくて、どの国に行っても、まずは英語で話せるかどうか、っていう最低のアウトプットは確保されているので、例えばドイツ語だったら、ドイツに行くなり、オーストリアに行くなり、スイスに行くなりして、ドイツ語をアウトプットしていくしかないんですけど、英語だったらすぐどこでもできるわけじゃないですか。
確かに。
しかももしその現地の人たちが自分の英語力より、ん？そう、自分のそのドイツ語力よりも英語力が高ければ、あっちも英語で話してくるわけですよ。で、こっちが英語喋れちゃうと、やっぱり英語の会話になっちゃうので、英語を喋れる弊害って結構そこなんじゃないかなって僕思ってて。ね、もし英語を喋れないんだったら、むしろそれをチャンスを捉えて、だったら、1、2カ国ぐらいちょっと別のことをやって、まだ英語がつたない、英語があまり得意じゃない段階で、ある程度そこができるようになってから、でも英語って全然遅くないんで、英語はすぐにでも習得できると思います。環境さえあれば。
そう。
っていう、結構、僕は思ってるんですけどね。
僕は30過ぎてから英語喋れるようになったんで、相当苦労したけどね。今も苦労するけどね。
まあ、苦労はしますよね。僕も苦労はしたんですけど、うん、でも、多分他の言語をやるのであれば、それはすごい、習得難易度は低い方だな、とかも思いながら。でも確かに大変じゃ大変ですけど、ね、やっぱり言語って。
まあ別に英語じゃなくても、その、まあ興味ある国だったり、
うん、
まあ言語なり、何かしらの理由があったら別に英語以外の言語、
うん、
第二外国語をまず習得した、したら、英語も、はい、その、メンタル的にも、その、はい、習得的に楽になるっていうこと。
そうですね。はい。やっぱり、その、結果的に見たときに、英語を喋る人っていくらでもいるんだ、世界中。でも、日本人の英語を喋る人っていくらでもいるんで、
うん、
まあ、場所に絞らずに、結構、英語以外の言語喋れて、で、まあ、新旧の技術を持ってて、でももちろん日本語も喋れて、むしろ世界的に見たら日本語を喋れるっていうことの方が価値高いんですよね。
うん。
少数派なので圧倒的に。だから、そう考えると、英語を頑張って習得して英語を武器にしようとしたところで、あまりそれは強くなくて、海外に出たらむしろ日本語を喋れるってことが強いので、だったら、英語の習得に身を費やすよりも、それはもういつでもできるというふうに捉えて、だったら他の言語とかをやって、日本語を喋れるけど、じゃあ、フランス語も喋れますと。日本語を喋れるけど、じゃあ、スペイン語も喋れますと。で、まあ、英語も日常会話ぐらいだけの方が結構強いんじゃないかなと。希少価値は高いなと思います。
なるほど。そうか。
そう、英語便利すぎる気がするんですよ。
確かに、僕もポルトガルに来て1年何ヶ月か経ったけど、はい、
そう。
こう、今、英語から、こう、ポルトガル語に、こう、移行してる頭が、言語脳が、時期で、
うん、
こう、
はい。お、してます。
うん、してきてる。まだまだやけどね。で、
はい。
こう、結構喋れるけど、こう、時々逃げてしまう英語、うん、英語に。
はいはいはい。そうですね。
うん、そういうことなんかなと思って。
そうですね。逃げちゃいます。便利すぎると逃げちゃいますよ、やっぱり。
そう。なので、まあ、英語は確かに使えるし、まあ、別に英語、なんやろ、日本語以外喋れないからって言って、じゃあとにかく英語やっていうわけじゃなくて、
はい。
まあ、実際に行きたい国とか興味ある国やったら、そこの言語から始めたらいいんじゃないかっていうこと？
はい。というふうに、僕は思いますね。今僕ドイツ語やってるんですけど、もともと英語よりも先に中国語僕やってたので、もともと中国に、中国に興味あったんで、
うん、
でまあ、その、新旧3年生の時か、専門学校3年生の時僕中国語やってたんですけど、
うん、
国家資格そっちのけで、やってたんですけど、試験勉強そっちのけでやってたんですけど、でも、その当時英語が本当に僕喋れなくて、だったら、で、実際上海行った時に、全然英語よりも中国の方が僕喋れてて。でも今英語喋れちゃうとどうしても英語に逃げちゃうんですよね。中国でも英語で喋っちゃうし。結構そういった逃げの言語、逃げる先の気になっちゃう気がしてて。便利すぎるから。
なるほど。
そう、だからもうちょっと別の言語を強くしてから英語やってもよかったのかなとか思いながら。こんだけ実際喋れてしまう。実際、そのある程度喋れるようになると、これだけ勉強しやすい言語はあまりないなと思うし。
確かに。
そう、だから、もし、まあ、でも全然、英語だけでも、それでも、強ければ、英語喋ればそれは強いとは思うんですけど、 もし、まだあれであれば、で、あと、ちょっとお目当ての国とか興味がある言語だとか国があれば、それを先にやっちゃって、
うん。
から、英語っていう形にしても遅くないなと思います。特にもし学生とか、
うん。
20代前半とかであれば、そっからもう英語にバーンと走るのは結構もったいない気がします。この前に、まあ、英語はもう軽く知識がある程度にして、そこで留めておいて、もう日常会話は全く問題なく、その言語の脳みそができてしまうまで、までは、その言語をやってみて、そこから英語をちょっとやるっていう形で、十分、人としての価値が上がる、人としての価値が、なんかその、レアリティが上がるんじゃないかなと思います。希少価値が。
確かに。
はい。
もうこれからみんな喋るような社会になっていくやろうし、
ね。なります。もう本当にみんな喋るようになりますよ、英語は。だから、あんまり必要じゃない気もします。まあ、それを言ってしまえば割ともう、まあ、全然話変わっちゃうんですけど、割ともう近い将来に、すごい翻訳機が出て、いろんな言語必要じゃなくなる可能性もあるんですけど、
そこは議論が分かれるよね。
そうですね。人間性っていうことはカバーできないので、翻訳機じゃ。
そこ。
なので、割と趣味の範囲になると思いますね、言語は。
なるほどね。
その、必要最低限のコミュニケーションは、必要なくなってきて。
うん。
で、もしそこから友達になったり、そこからその外国人の彼氏彼女を持つなり、そのリレーションシップ作るなり、そっちの友達を持つなりするのであれば、そっちを趣味の範囲として捉えるのであれば、自分で勉強が必要になってくるとは思うんですけど、
うん。
それが仕事で必要だからだとか、駐在員としてその国に行くからそこを学ばなきゃいけないっていう、その程度のあれであればもう翻訳機で十分カバーできるような世の中になると思うんで。
確かに。
はい。だから、まあ、もし興味があって好きなのであれば今勉強を始めていけばいいと思うんですけど、やっぱり技術があるのは強いと思うんで、世界出ても。だから鍼灸師っていう時点で結構強いと思います。うん、日本人の鍼灸師っていうだけで強いと思います。
確かにそうよね。こう、僕も今、ポルトガルで1年ちょっと臨床やって、
うん、
まあ、やっぱりこう、まあどこの国とかでも同じように結構似たような感じで、こう、いろいろ回って最後に鍼灸に来るっていう人もやっぱり多くて、いろいろ言ったけど治らない、これ言っても治らない、で鍼灸来ました、
うんうん。はい。
で、やっぱりそこでこうね、まあ、例えば、今のうちのボスみたいにこう日本人、
うんうんうん、
ね新旧ってね日本中国とか日本とかあっちの方から来てるっていうのは知ってはるからさこっちの人も、
うんうんうん、はい、うん、
でそういう人がそんな本場から来た人が見てくれるんやでしかも治療でね治療の最中もきっちり丁寧に見てくれて、
うんうんうん、
で体の反応とか出て良くなっていった。とかってなったら、すごくこう、どう言ったらいいんやろうな。やっぱり日本、そういう意味で日本人として鍼灸を海外でやる価値ってあると思うのね。
そうですね。
うん。
価値は高いと思います、それはすごく。あとはまあ、そうです。すごい汎用性が高いじゃないですか、針って。
高い。
インターナルもできるし、スポーツ疾患も大丈夫だし、あと、まあ、アレルギーを治すこともできれば、不眠症も治せるし、なんかもう本当にいろんな分野ができるので、
うん。
それを持ってたらすごい強いなと思いますね。あと、ま、世界中にあるじゃないですか、今、アキパンクチャー、鍼灸は。
うん。
ただ、もっとスペシフィックな職業だと、やっぱり限られるんですけど、もう鍼灸は割と世界的にあるので、どこでも武器になるし、
うん、
あとはもちろんアジアから来たものっていう認識はあるんでみんなその針を刺して治療するっていうのは。なので日本人である場合、その資格を持ってるっていうのは結構オーセンティックな。なんか、あ、本物じゃん。みたいな認識で見られる部分もあるので、それだけでも結構ラッキーで強いなと思います。この資格を持ってれば。
確かに、まあ。鍼灸業界とか鍼灸がこれからね、もっと普及していくかどうかっていうのはこういろんな観点があるんで、
はい。
こう一概には言えないけど、
うん、うん、まあ、そうですね。
まあ、 まあ一般的に言うように、こう、健康産業的に、こう、これからどんどん上がるとか、
は
い、
ま
あね、今でこそ、こう、新旧で免疫がうんぬんかんぬんとかっていう話もあるし。はい、
そうですね、はい。
うん。僕は未来は明るいんじゃないかなと思う。はぁ、やけどね。
うんうん。はいはい、そうですね。まあ状況が変わって、どう変わっていくかは、わからないですけどね。国内の状況も、これからプラス、まあ結構面白い人たちいっぱいいますからね。日本人って本当に技術がある人多くて。
うん。
うん、すごい面白いなっていう新旧師さんいっぱいいるので。あとそれがつながりを作ってしっかりとやっていければ、派閥を作るとかじゃなくて、つながりを作ってみんなが認められるような社会になれば結構、いい発展の仕方するんじゃないかなと思います。
それは具体的にはその、まあ、例えば何、まあ、クリニック、新旧クリニックの中で働くとかそういうことだけじゃなくて、もっといろんなこと、治療以外の別のことをしていくっていうこと？
クリニック、医療形態自体が結構、新旧が発展するような国じゃないんで、日本って。
うん。
なので、そこはどう変えるかなっていうのはあまり僕は想像がつかないんですけど、法律的に結構難しい話なんで、そこは。
確かに。
やっぱり日本って昔、歴史的に見ても、もともと新旧とかってそういったものがもともとメインの医療だったわけじゃないですか。
うん。
でもどんどんその西洋とかの文化を取り入れるにあたって、もちろん国が発展するにあたってですよ。それを取り入れ始めて、うん、で、その古くからある文化を割と消しちゃった国でもあるので、日本は。
うん。
で、それが未だに残ってる部分もあって、やっぱどうしてもその、エビデンスだとか、その、しっかりとコンフォームされた科学の最新のものを、どんどん活用していこうっていう民意がやっぱ残ってるんですよね、未だに。
うん。
それはそれでいいとは思うんですけど、逆に言えばその、西洋だとか、そのヨーロッパの方って結構すごく逆なんですよ。結構逆行してて。もう昔からそうだったからこそ今はそれじゃダメだよねっていう、大丈夫ですか？
うん、大丈夫。
っていう認識になっている国も結構あって、それが割とみんなの、その神経とかそういったものに対する認識の違いになってきているので。
なるほど。
うん、まあだからそう、結構国としてその、変わっていければいいんですけど、
うん。
それも結構その、一人一人の治療家によるかなと思いますけどね。知識量にもよるし、しっかりと説明できなければ、もちろん難しいし、例えばその、鍼灸がすごく、内科疾患にも効くにも関わらず、ただそれを腰痛のものだとか、肩こりのものだとか、
うん、
っていう風に限定しちゃうような治療家が、マジョリティを占めてしまうと、大多数を占めてしまうと結構、大変になるんじゃないかなと思います。そこもしっかりと理解して、そこも聞くけど、でも、これだけの可能性があるということをしっかりと全面的に押していけるような社会にならないと、患者さん自身も、そういったものって思っちゃうので、
うん、
でも本当はそれだけじゃなくて、本当は内科にも聞くし、いろんなものにも聞くんだよっていうことをしっかりと話せるようにならないと、この業界自体が全て変わることは難しいなと思います。その認識として、社会の。うん、
肩こり腰痛やったりって言われるように、そういう患者さんのマジョリティとしてはやっぱり肩こり腰痛の運動器疾患に鍼灸が効くっていう認識なのがやっぱり現状なので、
はい。
やっぱりこれから大事になってくるとか、これから、なんやろ、若い人たちがもっと発信して、うん、社会に発信していかなあかんこととして、新旧の価値を。
うんうんうん。
それだけじゃないんやよっていうこと。
そうですね。
とかも含めてきっちり伝えていくっていうこと。
はい。と思いますね。結構いろんな国で治療して、ニュージーランドもそうだし、マレーシアもそうなんですけど、患者さんと話してて結構違うなと思うのが、まず西洋医学、現代医学を全て信じきってる人が少ないんですよね。
うん。
もちろん、日本人でもそういう人いっぱいいるんですけど、結構、内科疾患だとかこういった疾患があれば結構病院に行っちゃうっていう人がほとんどなんですけど、もちろんそれも選択肢の一つとしてあれなんですけど、必要じゃないことがほとんどなんですよね、それが。
うん。
と思っちゃってて。で、 なんだろう、一応その、一つの意見なんじゃないですか、声優学も。一つの意見として、投与学も一つの意見として、割と対等と見るのがいいかなと思ってて、もちろんエビデンスがある以上、結構その現代学の方が割とコンフォームされてるなとも思うんですけど、
うん、
それでもコンフォームできないことっていくらでもあるし、そのコンフォームされたものが覆ることもいくらでもあるので、そう考えると、まあ一つの意見として捉えてしまうのが一番正常であって、
うん、
で、例えばその論文で出回ることだとか話が出ることも結構、賛否両論あったり、いろんな説がある中の一つが出回ってしまうっていうことも結構あるので、その情報選別をする能力も、患者さん側、もしくはその医療を受け取る側にも必要になってくるのであって、
うん、
そのスタンスがあまり日本は完成されてる気がしないんですよ。
なるほど。
割とその患者さん側も、治療を受ける側、あなたも受けるその情報だけを受け取って、この薬が必要だったらこれを飲みますと。この治療法が必要だったらこれをしますっていう、ただただ受け取る側になる人が多くて、その、もちろん世界的にいるんですけど、そういった人は。ただ、そういった、数が多いなと思います、比率として。
一方向的なね。
はい。
なるほど。
それをちゃんとしっかりと情報として取り入れて、これが本当に必要かどうかっていうのを選択して、じゃあ自分はどれを選ぶかっていうのも、すべての患者さんが持ってるべき、スタンスになればいいなと思います。そうすればもっと変わってくるんじゃないかなとか思いながら。
うん。あ、もっといろんな抗鍼灸師が社会に接点を持てればいいよね。その、クリニックだけじゃなくて。
はい。そうですね。
うん。
まあ今どうしてもその立ち位置的にやっぱり、ちょっとマッサージの進化バージョンみたいな。ちょっとマッサージだけど結構筋肉に刺すから、ちょっとだけ強いかもね、みたいな、その程度の認識が結構多いので。
うん。
その認識は変えないことにもやっぱり、地位は低いままだなと思います。まあ、それでもまあ、全然、やっていけることもいっぱいあるんですけど、
うん、
世界的に見ると、ちょっと地位は低いなっていう気がしますね。いろんな可能性はあるので、
うん。
これからどんどん変わっていけばいいなとか思いながら。
なるほど。あれよあれよで1時間半以上予定の。
結構話しちゃいましたね。まあ、いろんなトピックというよりも結構もう、
まあ、
いつも話すような、結構雑談を深くやっちゃったんですけど。
まあ、そうね、まだいくつかあるけど、なんか、うん、まあ、ね、別に2回目また出てもらうと思うので。はい、
もし全然もういつでも言っていただければ、うん、いっぱい話すので。
これからどうしていくとかある？
そうですね、一応、何個か、候補はあるんですけど、まあ、もちろんニュージーランドも考えてる部分あるし、うん、ニュージーランドに一回帰って、
また、
まあちょっとあっちで治療していこうかな、まああっちで治療していこうかなと思うところもあれば、ちょっと別の国に行ってみたいだとか、一応まあドイツを今考えてるんですけど、そこで、その、現地のハイルプラクティカーの資格を取ったりだとか、
うん、
まあもし船が再開するのであれば船に乗ったりとかは考えてて、
うん、
一応ドイツには一回行って、いろいろしてみようかなと思ってます。結構友達とかも多いし、割と知り合いも多いので、鍼灸師としての、うん、ハイルプラクティカーの知り合いも多いので、ちょっとそっちで何か、できれば面白いなとかも思いつつ、ですね。だから今のところまだちょっと今、世界的な移動が結構大変なので、
うん、
今ちょっといろいろとやりながら、自分のことを、ちょっと、今ちょっとスローダウンして、
うん、
また再開できればなと思います。でもニュージーランドもすごい楽しいところだったんで、もしかしたらまたニュージーランドに行くこともあると思います。
そうか。やっぱり臨床がしたい？
そうですね。臨床もしたい。今は僕治療ストップしてるんですけど、まあ、周りにいる人たちを治療したりとかはしますけど、うん、割とそれが結構楽しくて、毎日毎日ずっとやり続けるのは結構楽しいんですけど、結構他のいろんなこともやっていきたいなとか思いながら。
うん。
うん。そう。まあ、治療もやりつつ、治療はまあ、できれば治療は、なんか、第二的な、その、うんうん、成果として、何かをしつつ、治療もやってます。
うん、
的な風に僕はしていきたいなと思ってるので。そう、まあ、だから、うん。はい。
キャリアの話は今日はあんましなかったけど、まあ、なんか、 今話してくれたみたいに、こう、もっとこう自由に、鍼灸とか臨床の、なんかキャリアが自由であったらいいなとか思うので、その、週、な、週3でやって別にね、今言ったみたいに、別の仕事してるとか、
うんうんうん。
なんかこう、いろんな働き方があったらなっていうふうには、うん、いつも思うかな。
そうですね。本当にもういろんな、鍼灸師も結構もう人増えてるので、
うん。
全然自分が今まで全然違うことやってて、当然鍼灸師になっても面白いし、
うん。
あの、鍼灸師になってんだったら、それをずっとやり続けるよりも、全然違うことをやって、行った方が面白いんじゃないかなと思います。その治療科は世の中いくらでもいるので、あの、まあ、それで自分ができることをやっていってもいいんですけど、
うん。
結構いろんな、他の人がしないようなことをやって、るのも結構面白いんじゃないかなと思います。例えばその治療とかでも、あの、電位動かしたりするわけじゃないですか。
うん。真ん中式
で。まあ、それか、そう、真ん中式であれば。じゃあ、それ活用して、和菓子作ったりとかしても面白いじゃないですか。そのぐらいもう、突飛な方が面白いんじゃないかなと思いますけど。
めっちゃ面白いね。いつかやってね、
ことを、
うん、食べさせて。
和菓子職人、和菓子好きなんで今それ言ったんですけど、和菓子職人だったらやってるかもしれないです。
なるほど。
そう。
まあそういう、そういうことがね。
そのぐらいの、
うん。
そう、そのぐらいの自由度持ってやっちゃった方が、
うん。
あの、人として面白いんじゃないかと思います。これから。
確かに。なんか、さっきの鍼灸と社会の接点が増えるっていう意味でもそうやし、なんか、鍼灸が、ね、人にもっと魅力的って思ってもらえることにつながるやろうなとも思うしね。
うんうんうん、そうですね。あの、もっと露出が増えれば、やっぱり興味持つ人も増えるし、うん、今のところ、あの、まあ、みんな、結構、ああ、これかっていう認識を持ってるんですけど、それがどのぐらい効くからとか、それがどのぐらいの、どんなフィールドに対して有効かっていうことは、やっぱり理解できないとは思うので、そこはもう、どう理解させるか、どう広めていくかは、一人一人の技量によるので、
うん。
そう、そこは、うまく成長できればいいなと思います。
なるほど。まあ、そうね。最後ぐらいになるかな。まあ、聞いてくれてる、こう、はい、若い人とか、若手の鍼灸師の先生とかに、
うん。
なんか、メッセージとか、あとなんか、例えば、こう自分が若い、なんか、なんやろ、鍼灸学校の時にこれしといてよかったとか、こういうことを、
うん、
こういう経験は役に立ったとか、こういう考えで、
うん、
はい、学校内過ごせばいいんちゃうかみたいな、そんな言葉あれば。
そうですね。まあ僕もまだ全然若いので、あの、あんまり偉そうに言うつもり、偉そうというか、その、いろいろ言うつもりないんですけど、やっぱり、若いうちに、うん、あの、まあ鍼灸師になるとか考えるのであれば、あの、治療だけやってやるよりも、自分が今興味があること、そのもちろん治療に興味があるのであれば、それやってもいいんですけど、なんだろうな。さっきも言った通り、そのいろんな他のものとの、と共同させる、その、自分の技術を、鍼灸の治療だけ技術を、他の自分が興味あるものに、と合わせることが強いと思うんで、あの、あとまあ、もし学校に通ってるのであれば、その資格の勉強、資格が通って当たり前で、その、うん、そこの勉強は、ある程度にしといて、もちろん、あの、国家資格でそんな、100点とか基本取れないんで、もう、落ちなければいいんで、
うん、
まあ、ある程度行ったら、もう、あとは、その卒業後のことを考えて、もしどっかに行くのであれば、その言語を勉強したりだとか、
うん、
もしそれ以外に興味があるのであれば、それを勉強したりとか、例えば、もし音楽が好きであれば、音と治療をどう鍛錬させるか、だとか、
うん、
もう、色が好きである、その、デザインが好きであれば、じゃあそのデザインと治療をどう関連させるか。だとか、もうそれもだって、色も周波数だし、
うん、
あの、可視光の周波数だし、音も周波数だし、体も周波数なんで。まあそういったこととかは自分の、あの、興味あることを、じゃあどう治療に活かすかとか、じゃあどう自分が今勉強していることに活かすかっていうことを意識してやれば、結構あの、卒業してからでも割と、やりたいことは確立されていくんじゃないかなと思うし、
うん、
そういったことを昔からやっていれば、あの、考える癖がつくので、この、じゃあこれどうしようかなとか、これ、今は興味があるけど、これがちょっと興味なくなったら、じゃあ次のことどうしようかっていうのが、癖つけるのが一番大事なので、まあ、興味あることを失わずに、 あの、国家資格の勉強はそれなりにやって、あの、臨床でいくらでもできるので、勉強は。そんなスタンスで、興味あることをどんどん含めていっていくのが一番大事かなと思います。
うん。まあ、進級、
あの、はい。
進級だけ、進級の勉強も大事だけど、それ以外に自分の興味の持つことも徹底的に追求して。
うん、はい。大事だと思います。
なるほど。
あの、治療はもう本当に大事だけど、これからいくらでもいろんな患者さん見てどんどん学んでいくので、
うん、
僕はもう、あの、そこも突き詰めてもいいですし、でも他のこともどんどんやっていくと、もっと面白い世界が見えてくると思うので、いろいろフレキシブルに考える治療科になれれば、それが一番面白いと思います。
コウキもともと物理とかそういうの好きやって言ってたもんね。
もともと好きでしたね。あの、宇宙とか大好きだったんで、
うん、
結構昔からそういったこと考えてて、今でもたまに考えるんですけど。
宇宙神経
宇宙神経それ聞いちゃうとちょっとスピリチュアル系になっちゃうんで、あの、ちょっと言いたくないんですけど。そう、そういった、あの、ね、結構面白おかしくやってるところも、僕も結構面白おかしくやってる。マナカ式とかすごい面白いですよね。だからそう見たら。人体をどう捉えてるかって考えると。
そう、考え方やからね、あれは。
そう、だから、うん、はい。針一本刺すのに対しても、いろいろと考えてやれば面白いと思います。あとは針の素材とか。
うん。
材質で、じゃあステンレスはどうかだとか、あの、じゃあ銀はどうかだとか、じゃあ銅はどうかだとか、そういったものを考えてやれば、じゃあ、その、元々の材質の原子の形はどうかだとか、そういったことを考えていけばどういうふうに電子が動くかっていうことも考えることもできるし、
うん。
そういったことも割と自分が興味あることを進めていけば、いろんな考え方が含まってくると思います。
なるほど。
はい。なんで、そこを失わずに楽しんで、やれば、
うん、
あの、どう移行にしろ、進級っていう資格は、めちゃくちゃ強い資格だと思います。
なるほど。
はい。
じゃあ、次回出てもらうときは、宇宙進級か、あの、和菓子かける進級の話を。
ああ、いいですね。和菓子進級いいじゃないですか。和菓子進級やりましょう、和菓子進級。
してください。
はい。ぜひぜひお願いします。
なんか、宣伝かなんか、告知かなんかある、なんかブログ、さっきのブログの話
ああ。そうですね、宣伝、そうですね。あの、まあ、学術機構とかの情報とかも結構ブログの方に書いてるので、
うん、
一応あの、グローブ新旧、ダグローブ新旧っていう、あの、ブログは持ってて、結構それに情報とかもアップしてるし、あの、まあ、今じゃ日本に滞在して何やってるかとかも結構上げたりするので、
うん、
あの、そこをちょっと、あの、もし興味があれば、確認できれば、いろいろと見れると思うので、その宇宙神経のこともたまに書いてるので。バガシ神経はまだ書いてないな、でも。そこはもう、あの、興味がある人が自分で確立させていただくのが一番いいと思いますけど。
うん、また。
そう、でもそういう、はい、やってるので、もし、興味があれば、うん。そのリンクとか貼れるんですかね、そのあれって。
リンクは貼るように、ちょっと、なんとかしてみます。
ああ、じゃあ。うん、もしあれば、そこからでも飛べると思うので、うん、まあ、グローブ神経を調べていただければ。
グローブ神経、
ね、何かしら。そう。あの、The Globe の方です。あの、地球儀のグローブの方です。あの、
うん、
手袋とかじゃなくて。はい。うん、まあ、カタカナでも読めます。
あ、そう。
はい。なので、興味があれば。
うん。いや、リンク。
まあ、また、はい。あの機会があれば、こうやってお話しできれば楽しいので。
じゃあ、まあ、何人か、僕もそんなに新旧の、海外に新旧してる友達とかそんな多くもないんで、うん、まあ、はいはい、何人かしたらまた回ってくると思うんで。
ああ、そうですか。ああ、わかりました。まあ、いろいろと、これからどんどん人増えていくと思うので、
うん。
もしまた機会があれば、ぜひ話しましょう、う
ん。ぜひぜひ。
まあ、あの、オーラントークでもいいですし、
そうね。
いろんなトピックがあるので、まだ。
確かに。
はい。
というわけで、2時間近くなりましたけど、
はい、長かった、はい、
ということで今日は以上ですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日のゲストは竹本浩紀先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。